じゃあ色っぽい声で321
なんとか実験室。
いい行っちゃうよ、行っちゃうよ、本当に行っちゃうよ。いいじゃあ行くよ。1月31日おまけ配信、どうも粕谷浩二です。ね、この前アメリカのシアトルっていうところにね行ってきてさ、でまあ何個かいくつかね、一つ二つ三つぐらいちょっと面白い話があったから、それをじゃあまあ番組で話すとなんかちょっとダラダラしちゃうかなっていう、旅に行ってきたっていうのはこんなとこが面白かったみたいなのって、なんか番組内で話すと、なんかな、ダラダラしちゃうかな、みたいな。で、聞いてる方もさ、なんか、へえー、みたいになるじゃん。だから、まあ、やめようかなって思ってたんだけど、あ、1月31日のおまけ配信があるわ、っていうことで、じゃあ、そこで話せばいいんじゃないみたいなこと思ったわけ。だからさ、話そうかと思ったんだけどさ、ねえ、中澤さんね、中澤さんがいないんですよ、今回。でさ、プロジェクトワンサイズっていうのは、始まりは中澤雅智と平井正幸と粕谷浩二の3人でプロジェクトワンサイズっていうのを始めたんだけれども、2009年の11月ぐらいに平井正幸が、劇団の方に専念するのでプロジェクトワンサイズを卒業しますみたいな形になって、頑張ってきてねみたいな、いい夢見ろよ、なんか悲しいことあったらいつでも帰ってくるんだぞ、ティッシュは持ったか、ハンカチは持ったかっつって、で、まあ、枕は大丈夫か、持っていかなくても大丈夫か、寂しくなったらいつでも思い出せよ、みたいなことを言いながら、まあ、平井正幸が卒業してったわけじゃない。それで、じゃあまあ、中澤雅智と粕谷浩二の二人で、プロジェクトワンサイズ頑張ってこうね、なんつって、始めたっていうか、まあ、続けてるわけだけども、今回中澤雅智がいないということで、じゃあ、ね、二人のうち一人いなくなったら残るのは一人っていう、2-1は1っていう単純計算なわけで、でもさ、まあ、ここまで来てさ、中澤雅智が都合により収録に来られなかったので、今回の収録配信はなしですとかって、ダサいじゃない？だから、今回は、粕谷浩二一人でお送りしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。てなわけで、まあ、ほんとさ、一人で喋ってさ、で、まあ、今からアメリカシアトルに行ってきたよ、なんて話をするから、まあ、ね、例えば中澤雅智ファンで、粕谷浩二の喋りは正直しんどいな、うるさいな、粕谷浩二うるさいな、なんてことを普段聞きながら思ってる人は、まあ、ほんと残念だけども、今回の配信はここで終了し、配信っていうか、視聴は、ここで終了してもらって、2月1日のね、配信に期待してもらえればいいかなって思うんだけど、僕はそれは寂しいよ。うん、僕はそれはすごい寂しいから、まあ、聞いてほしいんだけど、まあ、それでも致し方ない。で、また、まあ、粕谷浩二の喋り好きだけど、一人っていうのは、ね、なんか、ああ、粕谷浩二一人になるとなかなかあれなんだな、テンパってるんだな、みたいなのを、聞きながら感じた人は、ぜひ最後まで聞いて、その感想を掲示板、ウェブサイトの掲示板とか、またはメールアドレス、radio@onesize.info の方に送ってもらえれば、僕の糧になるっていうことなので、まあね、っていうことなので、とりあえず、最初から言い訳してもしょうがないんでね。そこは、なかったことにして、話していきたいと思いますが、そもそもね、前、1月21日の配信で、シアトル行ってるんですわ、みたいな話をした時も言いましたけども、最初は、今、働いてる会社で、研修旅行っていうね、まあ、海外に行って、で、いろんな新しいもの、日本にはない文化とか、そういうものに触れてきて、で、まあ、刺激を持ってね、また仕事に、こう、生かしていくとか、で、また、海外で見てよかったって思うことを、まあ、自分の生活とかに、生かして人間として成長していく、まあ、視野を広げる、見地を得るっていうところを目的として海外研修旅行があるからっつって、じゃあ行きますかっていうことで、僕も自分ではそうそう海外行きたいと思わないので、まあせっかくこの機会なんでぜひ行きますっつって研修旅行っていうことになったわけ。それで、まあ、研修旅行行くんだったら会社としてもね、 こうただ研修旅行行ってらっしゃいっつってダラダラして帰ってきましたみたいな、じゃあ全然あの役に立たないわけで、なのでまあいいものを見てこう見てきてくださいっていうことで、こう向こうの企業のね見学とかっていうのもあって、じゃあまあ勉強してきてねっていう名目で行ってきたわけよ。なので超向こうで遊んできたってわけじゃないわけ。一応こう学べることは学んでこようっていう、そういうテイストで行ってきたから、ほんと楽しいことあるかなーっていうのはわかんないんだけども、まあ、乗りましたよ。飛行機に。それは飛行機で、アメリカ行くんで飛行機に乗りましたよ。で、うん、8時間ぐらいかな、9時間ぐらいかな、日付変更線を越えながら行きまして、で、まあ、アメリカ大陸には何の問題もなく着いたのね。で、アメリカの、特に、ワシントン州シアトルっていうところは、なんか山に囲まれてるのかな？かなんかで、冬は雨が降る。冬はよく雨が降る。で、雨降ってなくても、基本的に晴れてはいないみたいなのが、一応こう、前情報としてあったわけ。だから、まあ雨だと思うので、レインコートとか、まあ、傘とか、何かしら持ってた方がいいかもね、なんていう話をしながら行ったんだけど、シアトル着いたら晴れてるっていう。あれ？晴れちゃってるじゃないみたいな。で、そんなような気候だから、まあシアトルの冬は雨も降ってるし、割と寒いよ、みたいなことを聞いてた。で、みんな、結構厚着してった方がいいかな、なんて一緒に行ったね。8人ぐらいで行ったんだけど、研修旅行は。で、みんなであったかい格好をしてた方がいいかななんて思いながら、結構みんな、コートを着て、で、それでも寒かったら困るなっていうことで、内側に引き込む用のね、まあ、上着下着肌着みたいなのを、カバンの中にぎゅうぎゅう詰め込んで、で、行ったんだけども、何せ、意外と晴れてたもんだから、意外とあったかかったっていう。まあまあまあ、ついてるよね。雨が多いよなんて聞いてたけど、晴れてたのはついてるよね、なんてとこからスタートしたわけ。で、まあ、何日間かいたんだけども、最初に印象に残ったのが、ワシントン大学っていう。ワシントンユニバーシティだよね。言いたかっただけなんだけど。ワシントンユニバーシティが、キャンパスに、今からワシントン大学のキャンパスに入ります、なんてね、こう移動、ガイドさんがついてる、現地ガイドさんがついてるさ、現地ガイドっつってなんか原住民みたいな格好をして、でなんか、ほんほんなんて言いながら、日本語を喋れるよ、みたいなことを言いながらやってくれるガイドさんではなくて、普通に日本で生まれて育ったんだけど、今はアメリカで暮らしてますみたいなガイドさんがいて、ほんと、一人で喋ると余計な話を止める人がいないよね。ほいで、まあ、ガイドさんにこうバスでね、こう案内されながら、ワシントン大学のキャンパスに入りますよ、なんつって、で、入って、で行くわけよ。なんかこうワシントン大学のキャンパスっぽいところに。で、日本で言うとさ、割とでっかい大学っつっても、まあなんかこう駐車場、でかい駐車場があって、そこにこうバス止めて、じゃあ今からキャンパス内歩きますかぐらいのイメージじゃん。全然違くて、ワシントン大学のキャンパス内をバスで移動するっていう。それでガイドさん曰く、そのワシントン大学、まあね、大学キャンパスでかいから、なんかこうバスもキャンパスの中でこう停留所っていうのかな、なんかこうバスで乗り入れて、そのまま、自分が行きたいところに一番近いところでバスを降りないとね、ワシントン大学のキャンパス前みたいな、キャンパス次はキャンパス前、ワシントン大学キャンパス前なんていうところでハッてこうバスを降りちゃうとめちゃめちゃ歩くことになるみたいなことを言ってて、なんて思いながら行ったら、ほんとでかいわけ、ワシントン大学のキャンパスが。街だよね、一個の。本当にさ、こう、デーンって、こう、校舎があった。なんか、ここで勉強してんのかななんて思ったら、ダンダンダンダンダンダンつって、校舎がいっぱいあるわけ。で、つって。これ、まあ、なんか、ワシントン大学キャンパス内入ったら、ここ全部大学ですよ、みたいなこと言われるわけよ。おい、半端ねえな、さすがアメリカって思って。でさ、まあ、入ってくと、おしゃれな、モダンなね、モダンなトッツァーンの建物があるわけよ。モダンな建物があるわけよ。レンガ作りみたいな感じとか。で、うわ、おしゃれだな、でもこれも全部キャンパスですって言うわけ。で、しかもワシントン大学を卒業した 有名人だとか、またなんかワシントン大学に思い入れがある有名人だとかっていうのが寄付をして建てましたとか言うわけ。建物寄付しちゃうのつって、しかも大学側はどうぞ建ててくださいって言って建っちゃうんだみたいな、すげえ規模が違うっていうね。そこすっごい感じだよね。もうだからさ、街の中を学生が歩いてんだけどさ、全部キャンパスで、なんかあのワシントン大学っていうのはワシントン大学医学部とか看護学部っていうのがすごい一流のね、何せワシントンユニバーシティだから一流の学部があるから、すごいこう、まあ、学問としてもね、恵まれた、大学だし、入るのも出るのも難しい大学だみたいな。だからこそ、こう、学ぶ環境っていうのは、とても、こう、恵まれていないといけないというようなポリシーがあってかなくてか、すげえ規模だったなっていうのはね、最初から度肝抜かれた。もう、こんなんだったら、本当になんか大学生って、アルバイトなんかしてさ、授業終わったらアルバイト行って金貯めてますとかさ、授業終わったらコンパでも行ってわーって騒いでますとかどころじゃねえなっていう。こんな環境を用意されちゃったら、すんごい勉強してすんごい偉い人になるしかねえなみたいな、まず規模で圧巻される、そういうところをね、ワシントン大学は感じたよね。で、まあまあ、すんげえなー、まあいろんな、他にもね、なんか、なんとか、アルカイビーチとかいう、まあなんか、わー、でかい、ビーチだ、わー、みたいなところとかを見ながら、わー、アメリカ、わー、みたいなことを感じて、で、まあ、半日、一日ぐらいを過ごして、で、じゃあ夜ご飯食べましょうか、みたいな時に、こう向こうでも、ちょっと話題の、海鮮料理屋、まあ、海の幸を食えるところがあるんだっていうことを聞いて、で、まあ、チームのみんなで話し合って、じゃあそこ行きましょうよ、なんて話になったわけ。で、そこが、クラブポット、って言うんだけど、それがその、まあ、クラブっていうのが、クラブ行ってさ、この前、したらなんか、ちょっと鼻からピアスが、鼻からピアスが繋がってて、ケツまで繋がってるようなチャラい男がいたんだけど、で、そこでナンパされちゃって、ちょっとでも、キモいな、なんて思ったから、みたいなところのクラブじゃなくて、カニだよね。クラブハウスサンドとかのクラブ。ん？それも合ってんのか？わかんないけど、まあ、カニを名物として食べさせてくれるお店があるわけですよ。うん、立て直すのも一人ってあれなんだね。それで、そこ行って、で、まあ、一人一人さ、とりあえずメインメニュー頼みましょうか、みたいな感じで。で、じゃあ、サーモンのステーキ焼いたやつとか、じゃあ、スモークサーモンとか、で、まあ、一人用のエビとか、そういうのを食べましょう、みたいなことで一人それぞれ一つずつ頼んでさ。で、その名物の、なんか、なんて、メニュー名忘れちゃったけど、すげえやつがあるんだ、つって。名物のすげえやつがあるから、それも、一個、よろしく頼むよ、つって。で、頼んでさ、しばらくしたらさ、まあ、一人一人のメニューを持ってくるわけよ。で、僕もそこで、サーモンの焼いたやつを頼んだんだけど、量が多い、本当に。なんて言えばいいんだろう。サーモンの、ね、まず、サイズがでかいわけよ。で、そのサーモンのサイズ、みんな思い浮かべてね、サーモン一匹いるじゃない。サーモン一匹。それを、バンバンって輪切りにするじゃない。ね？輪切りにした感じ、わかる？その輪切りが一人前なわけ。普通さ、サーモンを輪切りにして半分にしたぐらいが日本サイズじゃない。まあだから、軽く言っちゃえば日本の倍だよね。輪切りまんまが出てきて、うわ、量が多いなーなんて思うじゃん。したら、これが名物だぜ、みたいなことを、顔で表現したけど何も言わないヒゲのおっさんみたいな人が名物のものを持ってきたわけよ。それがバケツね、まず軽くバケツに貝ね、それから、エビね、それから軽く付け合わせ程度にコーンね、それからあとウインナーかなんかも入ってたかな、ソーセージみたいな、あとカニの足とかがバケツにドーンって入ったものを持ってくるわけ。あ、来たーって思ったら、テーブルの上にね、模造紙みたいなのをバーンって広げるわけ。みんな、皿どかせみたいなこと言われて、一回皿どかして、その上にこう模造紙、紙をね、こうバーって広げられて、そこにバケツの中身をドッシャーンってやって、サクエーつって。さすがアメリカすごい。で、しかもその、日本みたいに、カニが綺麗にこう、蒸した後、殻をこう剥いてあって、さあお食べみたいなんじゃなくて、カニドンドンドン出てくる。それで、 カニをさ、まあ、日本人だったら、まあ、そういう場合だったらカニの足をいいところでパキッと折って、で身をチルンって出して食べるみたいになるじゃん。そうじゃなくて、あのハンマーを渡されて、であの分厚いまな板みたいなのを渡されて、あのこのまな板の上でハンマーでガチガチンって砕いて、でカニの身を取り出して食えっていう、いう新しいカルチャーみたいなのをそこで提唱してるらしいの。それが名物だって言うから、よしやるぞなんつって、みんなでカニをね、カニの甲羅をバキバキつって、ダンダンダンつって割ってさ、でカニだ、カニ出てきた食べるみたいな。でまあ、あのでかくてもうまいもんはうまいだから、あのシアトルってすぐ近くに海があるから海産物が美味しいわけで、うまいうまいうまいうまいって言ってたけど、思い返してみるとね、それぞれ一人前料理頼んだじゃんさっき、でその一人前の料理が多かったっていうのを言ったじゃん、でその後にバケツみたいのが出てきたじゃん、でドシャーって出たじゃん。もうまず目でお腹いっぱいね、で食べ始めてリアルお腹いっぱいね、でここがまた日本人だからリアルお腹いっぱいだけどなるべく残したくないっていう気持ちがあるじゃない。だからあの無理して食うっていうみんな結構な険しい顔をして、お前食えよ、いやいやお前が食えよみたいな、 うまいぞカニみたいな知ってるよバカ野郎、お前でもお前が食えよ、うまいんだったらみたいな感じで、その大量の海産物を食すっていうね、1日目からかなりハードな食事を体感してきた。それで、まあ、アメリカサイズにも慣れたなぁなんつってさ、いや、あの、翌日ガイドさんに聞いたら、そういう場合は、ボックスプリーズって、あの、箱をくれって言うと、結構ね、あの、テイクアウトっていうのかな、まあ、余ったものを家に持って帰って、後で食うっていう文化も向こうにあるらしいわけ。だから、あの、ボックスプリーズって言うと、ボックスをくれて、じゃあこれで持って帰れよ、みたいなことを言ってくれるらしいから、後でガイドさんに聞いたら、まあそうやって持って帰るのも良かったですね、なんて言ってたんだけど、まあまあまあまあ、それを目の当たりにした僕らは、んなこと言われても持って帰りたくないぐらいすんごい食ったわ、みたいなところがあってね。もう、ああ、もう、アメリカ半端ねえ、アメリカの食生活半端ねえってとこからまず始まりましたよ。で、次の日になって、まあまたいろんなところを回ったんだけど、あのね、ボーイングの工場に行ったの。ボーイングって、飛行機を作っているボーイング。結構ね、飛行機マニアとかだと、ボーイング747いいよね、なんて言うと、ああ、いいよね。やっぱ747が一番いいよね、なんて話を飛行機マニアとはできると思うんだけど、まあその、ボーイング社っていうところがね、飛行機を作っている工場を、まあ、見学するツアーみたいなのをやってるから、そこに行きましょうよ、なんていう話になって。でも、何せ海外研修旅行ですから、向こうのね、あの、大企業の一つである、ボーイングの、その工場見学だし、で、その、また、ボーイングっていうのが、結構、その、世界的に優良企業として知られてるわけ。あの、もう飛行機業界で、その、まあ、飛行機を作る、売るっていうのに対しては、ナンバーワン、もう、ワールド、ナンバーワンオブワールドみたいなところだから、あの、ボーイングっていうのは本当に勉強になるはずだと思って工場見学に行ったわけよ。で、工場見学始まったらさ、ガイドの人が、まあまあ、その向こうの人だよね。多分アメリカ人。まあ、アメリカ人に見えたけど何人か知らないけど、カナダ人かもしれないけど、そのアメリカ人がさ、よくみんなテレビで見かける日本のバラエティタレントのベッキーっているでしょ？どうも、ベッキーでーすっていう、ベッキー。みたいな顔をしてて、まあ、顔はベッキーみたいで、で体はあの森久美子さんみたいな体をしててなんかこの人太ってなかったら超可愛いんだろうなっていう、まあまあそういったボーイング工場のあのガイドさんがいまして、でその人に連れられて全編アメリカだよね。で字幕もないよね、あの同時通訳もなく全編英語で、まあ、案内されたから、言ってることの大半分かんなかった。あの、本当大半分かんなかった。9割9分分かんなかったんだけど、でもまあなんか工場の中を歩いて回ってさ、うお、すげえでけえみたいな。ね、ここでもアメリカンサイズだよね。うわ、ボーイングの工場でけえみたいな。だってさ、あの、普通にみんな考えてさ、空港、まあ、行ったことある人とか飛行機乗ったことある人分かると思うけど、飛行機って予想以上にでかいじゃない？あ、でけえって思うじゃない？その飛行機が縦に3機並んでいる工場みたいな。でけーみたいな。で、その縦に3機並んでいる、で、通路が 横に通路がある反対側にもう何機か並びますよぐらいの超でけえ、お前ここちっちゃな空港じゃねえかみたいな。でさあ、その工場がある敷地っていうのがその工場の数倍でかい、何エーカーってめちゃくちゃでかい、なんかディズニーランドが何個入りますみたいな、でかいよボーイングさんみたいなことを思いながら、もうほんとかっけえなボーイング飛行機作ってるってかっけえなーなんて思いながらさ、で、まあ、ボーイングの工場を見学してって、したらなんか中にね、ANA、オールニッポンエアラインの ANA の飛行機の作りかけみたいなのが置いてあるわけ。なんだこれって思って、で、さ、森くんみたいなベッキーみたいなさ、森ベッキーが、森ベッキーが、うわーって英語で喋ってるから大体わかんないんだけど、一応、さっき言った現地ガイドさんね、僕らの旅をガイドしてくれる人に、大体なんて言ってたんですかって言ったら、そのなんかまあ、そう、工場が広いよとかっていうのの他に、その ANA、アナが、ボーイングの最新型旅客機、ボーイング787っていうのを大量に買い込んでるんだと。で、ANA は、なんかすごいお客さんだと。だから、ANA に何十機って言ったかな、を、こう、今から輸出するために、こうすごい急ピッチで作ってんだ、まあスケジュールは遅れてるけどねみたいなことを言ってたらしいっつって、ANA すげえなーと同時に、そんなでかいビジネスを、まあスケジュール遅れてっけどねって言ってるボーイング、アメリカ、さすがアメリカって思ったね。すごい。でもマジだから、本当にね、日本に帰ってきてさ、レポート、まあ海外研修旅行なので、行く前にレポートも書いて、こういうものを見てきますっていうレポートも書いて、で帰ってきて何を感じたかっていうのもレポートにまとめなさいみたいなことを言われて、でさ、まあ、こんな今みたいに、うわすげえと思いましたみたいなこと言えないじゃん。だからレポートにはいろいろな、こういうところが勉強になりました、日本の企業でもこういうふうに活かしたらいいと思いますとか、自分のね活動の中でも、そのアメリカの人の笑顔が素敵だと思ったから、自分も笑顔で表現できるようになりたいですみたいなことを書いてたんだけど、まあ本当にね、見たらすげえなって思うものがいっぱいあった。それはね、ほんと勉強になったね。だから、ほんとにアメリカに行く機会があったら、シアトルっていう街とか、で、あとボーイングっていう工場見学、ね。まあ、行ける機会があれば。あと、クラブポットっていう、アホみたいな料理がいっぱい出てくるところで、少なめに料理を頼んで、で、美味しく食事をするとか、そういうのいいと思うな。うん。そんなね、まあ、アメリカ、研修旅行だったよ。で、本当にただ、僕、まあ、序盤にも言ったけど、自分では、海外行きたいとあまり思わないタイプなの。っていうのも、日本っていう国自体もさ、僕らには知らないことがいっぱいあるわけじゃない。ね。だから、僕は日本、海外も興味が全くないわけじゃないけど、海外よりは日本国内、に興味があるんだっていう人だから、僕は今後本当にそういう旅とか面白いなって思ったから、日本国内を旅しようって思った。日本国内をもっと旅してみたいなって思って、うん、西の方にも行ってみたい。うん、熊本とか福岡とかさ、ね、行ってみたいよね。あと、まあ、山口とか鹿児島と、まあまあ、いろいろ行きたいとこあるんだけど、いっぱい行ってみたいし、まあ、北の方にも行ってみたい。うん、日本国内もっと旅行したいな。ということで、まあ旅行そんなあながち悪くなかったなっていう、いろんな面白いことがあったなっていう旅でした。さあ、行ったわけで、まあ楽しい旅行がありまして、まあ中澤正人がいなかった今回の配信でしたけども、次の本配信が2月1日ということで、そちらもぜひ皆さんお楽しみにしていてください。といったわけで、お相手は、アメリカ、大事なこと話すの忘れた。アメリカのシアトルに行って、3回ぐらい、君の髪いいね。I love your hair. とか、おう、なんか、生かしてるね、それ。みたいな。your head. なんとか your head. とかって言われて、アメリカでもなかなかまだまだ、アルビノ売れるなって思った、アルビノエンターテイナーの粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回です。さよなら。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、見てくれてる？中澤正人と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか、 最新の活動情報、掲示板などなど、楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなーっていうあなた、今すぐカスヤコージで検索。携帯でも見れるから、多分。あ、見てねー。